聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書31章の15節から17節まで、旧約聖書の1235ページです。エレミア書31章15節以下、主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆き泣く声が。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。息子たちはもういないのだから。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。新約聖書からヨハネの手紙1、新約聖書の446ページです。ヨハネの手紙5章の1節から4節までを読みます。失礼、やはり1節から5節までですね。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛しその掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。祈ります。天地の造り主、生ける誠の神様、今週も主イエスキリストの復活の光の中で生活することを許され感謝いたします。主の復活によって私たちは死と絶望の力に打ち勝ち、命への希望を与えられています。感謝に耐えません。そしてこの復活の光は私たち個々人だけではなく、私たちの愛するこの教会をも照らし導いてくださいます。先週私たちは今年度の教会総会を開きました。近く牧師の交代という大きな転機を迎えるこの群れに、あなたは知恵と勇気と互いの善意を惜しみなくお与えくださいました。私たちは貧しい信徒の群れに過ぎませんが、これによってどんな困難にも立ち向かい前進することができます。どうか今後もあなたの大きな恵みを私たちの教会に満たしてください。世界の各地にあるあなたの教会と、あなたを信ずる者の群れ、特に一人の牧者を私たちのために送り出そうとしている沖縄の教会を恵んでくださり、祝福を豊かに与えてくださいますように祈ります。神様、私たちの国のために祈ります。この国では不況が長引き、仕事を失う人々が後を絶たず、その中で政治も信頼を失って、国民は前途に希望を見出すことが難しい状況にあります。どうかこの国に 復活の光を照らしてください。またこの世界のために祈ります。次々に起こる大地震や津波や火山の噴火によって世界中の人々の心に不安が広がり、その中で政治はしばしばなすべきことさえできないありさまであります。しかし主よ、全能のあなたはすべてのものから、最悪のものからさえも善を生まれさせることができ、またそれを望まれると信じます。どうか全世界に復活の光を照らし、まことの平和をお与えくださいますように心から祈ります。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。心を病む人々、体の健康を損ねておられる方々をどうか助けてください。悩む友や悲しむ友を慰め、困難を抱えている人々に希望を、将来ある若い方々には確かな目標を、外国で暮らす人々やこの国に帰留する外国の友人たちにはあなたの守りを、旅にある方々には旅路の平安をお与えください。教会学校の愛する子どもたちをあなたの愛をもって育んでください。そして奉仕するスタッフ一同に上よりの力をお与えくださいますように。インターネットなどを通じてこの礼拝に参加しておられる方々にどうか私たちと同じような恵みがありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々を今週もあなたがお守りくださいますように祈ります。誠に貧しい感謝と祈りを復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日の復活後第三主日の礼拝のために指定されたテキストがありまして、それがヨハネの手紙の 1の5章の先ほど読んだ1節から5節までのところです。そこの箇所について今日はお話をしたいと思います。まず最初の1節に、イエスがメシアであると信じる人はと書いてあります。で、新共同訳はメシアと訳していますが、昔の口語訳とか文語訳ではここはイエスのキリストであることを信じる者はというふうになっていました。しかしメシアっていうのはヘブライ語で救世主、つまり救い主のことなんですけれども、そのギリシャ語訳がクリストス、キリストということですから、どちらでも同じことなんですね。イエスが救い主であると信じる者はという意味であります。で、私は教会に通い始めたのが戦後のことでありまして、16歳ぐらいの時だったと思いますが、青森県の八戸という町で教会に通い始めましたが、でそこへ行くと、頻繁にイエス・キリストという名前が出てくる。で、私は初めは何のことやらよく分からなかったんですけれども、単純にイエスは名前でキリストが名字なのかなというふうに思っていました。もちろんこれを間違いでありまして、これは単なる名前と名字というようなものではありません。イエスこそ救世主、救い主、つまりキリストである、とそういう信仰の告白なんです。で、それを最も短い形で言い表したものが このイエス・キリストという二つの文字なんですね。これは信仰告白です。イエスが救い主である。で、こういう簡潔な信仰告白は他にもあります。大変よく似ているのが、イエスは主であるという言い方ですね。で、これはローマの信徒への手紙の10章にも出てきますし、コリントの信徒への手紙1の12章などにも出てまいります。イエスは主である。主というのはギリシャ語でキュリオスというんですが、でこれはまあ言ってみれば支配者という意味を持っています。で、当時地中海世界の支配者はローマ皇帝でしたから、皇帝は主である、そういう言い方もありました。キュリオス・カイザール、皇帝は主である、支配者である。で、しかし皇帝の支配権というのは、これは部分的なもの、一時的なものに過ぎません。もっと大きな視野から歴史というものを見ていたキリスト信徒たちは、イエスが主であると信じたのでした。フィリピンの信徒への手紙の2章に、でこれは私たちの教会が大変重んじている箇所でありますけれども、そこの10節以下にこんなふうに書いてあります。天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。つまりこれは復活のキリストこそは人類の歴史を導く光である。本当の意味で彼はこの世界の支配者である、主である、そういう告白であります。 ですからイエスは主であるというのも大変簡潔な形を持った信仰告白だということができます。で、もう一つ申しますと、で私たちの教会の門ですね、ここに門が、鉄の門がありますけれども、その上の方に、もう皆さんお気づきと思いますが、魚の形の模様が掲げてあります。その下にギリシャ文字でイクティスと書いてあります。で、この魚のエンブレム、これはもともとは初代の教会が、紀元1世紀頃の教会が迫害を避けて密かに地下のカタコンベと呼ばれる、まあ、お墓のようなところですね、そこで礼拝を守っていた頃、いわば符丁として使われていたものです。イエス・キリスト、神の子、救い主という5つの言葉をギリシャ語で書きまして、その頭文字だけを集めるとイクシュスと、魚という意味の言葉になるんですね。それで初代のキリスト教徒たちは、仲間同士で自分もキリスト者であるよということを知らせ合ったりなんかする、そういう符丁としてこの魚の印を使いました。ですから、オスカー・クールマンという学者がいますが、その人はこれもキリスト教会が持っていた最も古い形の信仰告白の一つだと言っています。そうだろうと思います。イエス・キリスト、神の子、救い主、魚。こういう簡潔な形の信仰告白を私たちの先祖たちは持っていたわけであります。で、そこで話を少し先へ進めまして、 イエスが主であるって先ほど言いましたけれども、その信仰告白の意味は何でしょうか。イエスという方は十字架の上で殺されてしまった人です。その方がなぜ主と言われるんでしょうか。でここは大変大事な点だと思いますが、考えてみるといつの間にかその本来の意味からそれてきたっていうふうな感じを拭うことができません。ことに中世以降ですね、西洋の中世以降になりますと、キリストは政治的にも最高の権力を持つんだというような言い方がなされていました。でそういうことを示す絵なども盛んに描かれました。王冠を持っている、そして地球全体の支配者であるような、絵ですね。そういうものを描いて、キリストは政治的な意味でも最高の権力者であるというような言い方がなされました。これは第4世紀にキリスト教がローマ帝国の国教になったことがその始まりでした。でそれ以来もともとのキリスト教の姿がだんだん失われていったと私は見ています。社会の底辺で苦しむ人々の支えであったイエス、決して偉ぶったりなんかしなかったあのイエス、自らを低くして他者に仕えたイエス、そして最後は十字架につけられて殺されてしまったイエス、そういったところから初めのうちは奴隷の宗教と呼ばれていたキリスト教、そういうものがいつの間にか帝国のローマ帝国の最高権力と結びついて、次第に下からの視点を失って、もっぱら支配者の視点で物事を考えるようになってしまった。考えてみるとこれは歴史の皮肉と言っていいでしょう。残念なことですが、キリスト教というものは中世以来そういうふうに本来の姿を見失ってきました。で、イエスが主であるという信仰告白は本来そういう権力思考的な意味を持っていたものではありません。今日のテキストに目を留めたいと思いますが、2節にこう書いてあります。私たちが神を愛しその掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。で、このことに注目したいのです。イエスが主であるという信仰を告白することは神を愛することです。そして神を愛するということは神の子供たち、つまり神様が作られたすべてのものを愛することです。自分が上にいるというふうに言って他のものを見下げたり支配しようとしたりすることではありません。神の子供たちを愛する。で3節には神を愛するとは神の掟を守ることですと言われています。で神の掟を守る、それはどういうことかといえば、一言で言えば愛するということでしょう。イエスご自身も律法学者たちからある時質問されて、律法の中で、つまり旧約聖書に書いてある律法の中でどの掟が最も重要ですかって聞かれた。でこれはマタイの福音書の22章に出ていることですが、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかと聞かれた時に、イエスは心を尽くし精神を尽くし 思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これは申命記の6章に出てくる言葉ですが、でこの言葉を引用して、これが最も重要な第一の掟であると答えられました。そしてすぐそれに続けて、隣人を自分のように愛しなさい。でこれはレビ記の19章の言葉です。これを引用して、立法全体と預言者はこの2つの掟に基づいていると言われました。で立法全体と預言者っていうのは旧約聖書のことです。旧約聖書全体のことを指しています。そこには多くのことが書いてあり、多くの戒めが載せられているけれども、その中心は、あるいはそのエッセンスは愛である。神を愛すること、隣人を愛すること、この2つの掟に尽きるとイエスは言われたのでした。で今日のところでヨハネが、神を愛するというのは神の掟を守ることだと教えているのも同じ意味にとってよろしいんじゃないでしょうか。そしてヨハネはそれに続けてこう言っています。これは3節の後半ですね。神の掟は難しいものではありません。愛するということ、神を愛し隣人を愛するということ、それは難しいことではないと言うんです。いやそんなことない、難しいと私たちは思うかもしれません。愛するっていうのはそんなに簡単なことじゃない。神を愛し隣人を愛する、それは難しい。私たちはそういうふうに考えるのがむしろ身近な考えかもしれない。私もそう思うことがあります。しかしこの言葉は注意深く読まなければいけないと思います。神の掟は難しいものではありません。愛するということ、愛しなさいということはそんなに難しいことじゃないという。で、私はどういうことだろうと思ってしきりに考えました。その時にいつも引用するようでちょっと気が引けるんですが、私の尊敬するボンヘファーという神学者が、ドイツの人ですね、その人が書いていることを思い出しました。キリストに従うという本の中に、神様に従って生きるということは単純なことだと彼は書いています。それは単純なことだと。難しいっていうことをまず考えて、そのことに心を奪われて、そしてそれを口実にして、結局は掟に従うことをやめてしまう。で、私たちの考え方の中にそういう傾向があるんじゃないでしょうか。難しいっていうネガティブなことをまず言ってしまったために、心の中にさまざまなことが思い浮かばれて、そして最後は結局は自分の生き方をそういうふうに、積極的に前に進めていくということができなくなる。そういう考え方をやめなさいということじゃないでしょうか。神の掟は難しいものではありません。難しいなんてまず言ってしまっちゃダメだと。そんなネガティブなことを、まずそういうことを言って、それに心を奪われて、それを口実にして考え込んで、結局は他者を愛するという生き方に背を向ける。そういうふうになってはいけない。単純なことだ、そういう意味ではないでしょうか。アッシジのフランチェスコという人がいます、いました。イタリアの人で、 1182年に生まれて1226年に亡くなりました。イエス以後この人ほど他者を愛した人はいないと言われています。で、彼も単純でした。まず難しいなんて言わない。神の掟に、愛しなさいという掟に従う。単純に従おうとした。で、おそらくは難しさを感じていただろうと私も思うんですが、しかし彼は単純に神の掟に従っていきました。で、彼は神が作られたすべてのものを神の子供たちとして愛しました。兄弟姉妹として愛しました。彼は森に住む小鳥たちや川で泳いでいる魚たちを愛しました。凶暴な狼をも愛しました。で、彼が死ぬ直前に書いた太陽の賛歌という歌がありますけれども、その歌の中には兄弟なる太陽、姉妹なる月や星、兄弟なる風、空気、雲、空、季節、姉妹なる水、兄弟なる火、姉妹なる大地、果物、花、野の草、許す心を持った人々、そして最後は次第に近づいてくる死を自覚して、彼は姉妹なる死がやってくると言いました。死さえも愛した。イエスのように、あるいはフランチェスコのように、自らを低くして他者に仕え、隣人を愛し、被造物すべてを愛する、そのように努力すること。で、そこにはこの世で信じられている価値の順序を根本的にひっくり返すような真理があります。この世では自分が偉くなるということが最終目的みたいに考える、そういう価値の順序があります。自分が偉くなること、自分が人よりも上に立つこと、自分が豊かになること、自分が全ての人から尊敬されること、そういうふうに価値の順序というものが私たちの世の中にはある。だけれども、それをイエスは、あるいはフランチェスコはひっくり返しました。先ほどコリントの第一の手紙の13章、普通愛の賛歌と呼ばれているところを文語訳で朗読いたしました。日本語にまだ慣れていらっしゃらない方が何人かいらっしゃいまして、その方々にはお気の毒だったと思いますけれども、本当は新共同訳で読んだ方が良かったかもしれません。そう今では反省していますが、しかし愛の賛歌、愛こそが最高の価値だということを私たちに教えています。今日の午後、下地君たちの結婚式がここで行われますが、で、その時にこの箇所を今度は新共同訳で読むつもりです。愛こそが最高の価値である。イエスが教えられたことはそういうことでした。イエスが主であるというふうに告白するということは、このことを信じることだと思います。神を愛するということは、神がお作りになったすべてのものを愛するということだと思います。そこに 最高の価値があると信じて生きること。で、これが私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。今日のところでそう言われていることの意味ではないでしょうか。祈ります。神様、どうか私たちがあなたから教えられた愛の道を歩んでいくことができますように、単純になることができますように、あなたがお命じになったのだから必ずできると信じて、ひたすら愛の道を歩んでいくことができますように、難しいなどと口実を作らないように、どうか私たちを教え導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の328番を歌います。